はい、それでは2010年版ですね。
はい、
2010年版の22ページの、香川県ですね。琴平宮を取り上げてあります。で、本宮まで785段という石段があります。で、さらに奥宮まで行きますと583段追加で合計1368段ということで、まあ結構なもんですね。はい。まあ一度、もうだいぶ昔の話ですけど、トライしましたが、やっぱり途中で挫折、本宮まで行けませんでした。お腹空いてて、早く讃岐うどん食べたかったんで、もういいや。これ途中で帰るとね、罰が当たるんです。だから、バチに当たったのかもわかんないです。どっかで。よくわかんないんですけどね。と言われてるんですよ。戻ったらあかんとか言ってね。ちゃんと最後まで行けって。かご屋さんがいて、かごで運んでくれるというのもあるんですけど、運んでる人大変そうでしたけどね。まあ、それも使う気もなく、とにかく戻ってきてしまいましたけど、もう一度行こうと思っている間に年取ってしまいました。もう無理でしょうね。この年ではちょっと厳しいかなっていう感じです。で、このちょうどですね、境内にはコンピラ犬というですね、犬のこの第三、まあこれ第三犬ですね、江戸時代というか江戸に住んでる人たちは、とてもじゃないけど遠すぎるんで、旅に出る人を捕まえて、その犬を連れて行ってもらってですね、で、これ多分途中でバトンタッチしていったりするんでしょうね。ここからここまでお願いしますよみたいな形で、その首、犬の首に餌代とかお賽銭などをくくりつけましてね、それで他人に任せるんですよ。犬だけ行かせてまた犬を戻らせるという、この第三犬というそういうことをやってたらしいんです、昔はね。で、それのコンピラ犬の、まあ、銅像がねちょっと置いてあるんですね。で、このコンピラ犬自体がもう観光資源になってて、それの絵馬とか置物がいっぱい売ってるんですね。はい、そういうところもあります。はい。それからあと笠島という、これが丸亀市の沖合にあります、まあ、島なんですけども、まあ、そこが今港町として充電圏になっているということです。はい。で、今度は愛媛県ですね。はい。では、また、こちらの都道府県別地図帳の、39ページ。はい。で、まあ、これも一応ですね、まあ、ほとんど高知県と接してるんですけど、東の方で香川県と、まあ、徳島県が少し、まあ、接しているという感じですね。まあ、ほとんどは、まあ、高知県ですね。はい。さあ、この一番、まあ、北の方に、はい、しまなみ海道の続きが見えまして、はい、まずは大三島。はい。それから博多島。あの、大島。はい。この順番にまた橋がかかっていきまして、ですから、広島の生口島というね、広島県の生口島というところから、まあ、ここに大三島、そして博多島、大島、そして今治市。はい。これで6つの島を経由して、橋がかけられて、まあ、今治市まで到達するという、これがしまなみ海道になります。はい。それから、今治市の左に松山市。はい。道後温泉ですね。はい。もう、愛媛といえば道後温泉。はい。そして、あと、石井寿山ですね。こちらが四国山地のところ、西条市ですね。ここに、ちょうど、まあ、境目に石井寿山がありまして、そして、おもご家。はい。それから、やや左の方に進んでいきますと、内子町というのが見えますね。はい。ここに充電圏が一つ。ろうそくなどで有名な内子町があります。で、今度は大津を一つ飛び越して、西予、西の予と書いて西予市、はい、大津市の下ですね。この大津市の下の西予市、ここにもまた充電圏が一つあります。はい。あとさらに南に下がっていきますと、なめとこ渓谷という渓谷がですね、はい、宇和島市、はい、にあります。で、左の方に行きますと、宇和海。で、この宇和海のところの、まあ、佐田岬半島の先っぽに、佐田岬というのがあるんですね。はい。佐田岬半島の 先っぽに佐田岬というのがありましてね、はい、これが四国、愛媛、まあ、四国の最西端ですかね、はい、一番西の端になります。それから豊予海峡と豊後水道というのがあるんですけども、これ左の方にね、大分県が、そうそう、これは白地図で見た方が分かりやすいですね。はい、この白地図の方で、この佐田岬の左の方にもう大分県がありますよね。はい、でこの間の海峡とか水道がですね、それぞれ豊予海峡、まあ、早水瀬戸とも言いますが、そしてもう一つ広い方が豊後水道です。豊後は大分県の旧国名、豊後は大分県の旧国名で、豊予の方は豊後の豊、豊予の予は伊予、つまり愛媛県、はい、こういうことなんですね。ですから水道の方はもう豊後だけで、豊後水道と言ってますね。それから、海峡の方は豊予ということで、それぞれ一文字ずつ取って豊予海峡と。やっぱり狭いと両方出したくなるんですね。紀伊水道もそうですね。こう広いともうどっちかを取るんですけど、この狭くなると、まあ、両方の名前を取ることも多いようですけどね。まあ、必ずしではないですけどね。はい。まあ、これに関してはそういう感じですね。豊予海峡と豊後水道と。はい。はい、それでは、2009年版、81ページです。の一番下、愛媛県、松山市。はい、ここも県庁所在地名が、まあ、異なりますね。まあ、先ほどの香川も、まあ、高松ということで、異なりましたし、こちらも松山です。はい、異なりますね。はい、旧国名が伊予。石槌国定公園からです。石槌山を中心とする国定公園ですね。石槌山脈の主峰が石槌山です。はい。山脈の主峰が石槌山。四国最高峰です。1982メートルです。これは、四国最高峰でもあると同時に西日本ですね、西日本の最高峰でもあるんです。九州に宮の浦岳という高い山があるんですが、もうそれをも超えてますので、西日本で、まあ、最高峰とも言えるんですね。まあ、とりあえず四国最高峰なんですね。はい、それはそれで間違ってないんですけども、はい、2行目南麓の方に、この面河渓という渓谷があります。で、この頂上、山のこの頂上の天狗岳、はい、これが写真なんですけど、非常に切り立ってますよね。まあ、傾斜が急すぎて、登山をする人は、3箇所の鎖を、伝いながら登っていくことになります。82ページの一番上です。面河渓。はい。面河渓。石槌山に発する仁淀川。昔仁淀川は何県にありますかという問題が出たことがありますけどね。仁淀川、この辺は川の地図、まあ、項目別地図帳のね、川のところを見てもらいますと、もうすぐわかりますから、仁淀川、大淀川、淀川という名前の似た川が3つありますので、大阪の淀川とか、この仁淀川とかいう、この淀川系が、系ということはおかしいんですけど、淀川の字が使ってあるのが、まあ、3つ川が、まあ、実はあるんですね。はい、この仁淀川の上流にあります面河川ですね。まあ、この面河川に沿う、まあ、渓谷ですね。はい、ここが約7キロにわたる、まあ、深い、まあ、浸食地形になってて、その断崖絶壁が続き、滝が多く、原始林も見事であると。で、ここは試験にまだ一度も出てないんですよ、確か。なんでかなというところの一つなので、ひょっとすると突然のように出てくる可能性ありますよね。今まで出ていないということは突然性があるんですよ。で、まあ、結構ガイド試験というのは突然出てくるものも多いんですね。まあ、その時には少し難しい感じになりますけど、初めて出る時はみんな突然なんですよ。一応予告はないですから、はい、今年はこれで行きますからというのがね、受験者に連絡が来ればいいんですけど、残念ながら来ないんで、初めて出る時はいつも突然なんです。はい、ですからこれもひょっとしたら突然出る可能性は残ってるんですね。はい、そういう意味ではこの穴馬狙いの方は面河渓行くとね、当たると大きいです。はい、 出なかったらすいません。それはしょうがないです。そこまでは分からないですけどね。ただ出る可能性はやっぱり、僕は前から気になってたよ。なんで全然出ないんだろうとは思っていたんで、出てもいいんじゃないのっていう感じですね。はい。足摺和解国立公園。はい。なめとこ渓谷のこの名前がですね、いかにも滑らかなとこということで、そのまんまですね。はい。宇和島市の四万十川の上流にある渓谷で1000メートルを超える山に囲まれた秘境、長さ約12キロ、黒雲母、花崗岩の滑らかな花床、川床とも言います。花床、または川床を水流。この写真がまあちょっと滑らかさが見えるかなっていう感じですかね。そう思えばそう見えますね。滑らか。確かに。うん、そういうところであります。はい。なめとこ渓谷ですね。はい。そして、日振島っていうのが、これが、そうですね。足摺和解。これもどこの国立公園かが分かりにくいので、もし出るとすれば、どこの国立公園に属するかという問題になる可能性が高いですね。はい。一応、国立公園なんですよ。はい。でも、なんとなくこう、あんまり目立たないっていう感じなので、出ると怖いですよ。出ると怖いですよ、これ。はい。それからその他自然観光地で豊予海峡と豊後水道です。先ほど確認した通りですね。はい。この辺はね、やはりこう海峡とか水道というのはやっぱり分かりにくいんですよね、意外と。はい。二つの県に挟まれてますから、はい。まあそういう意味ではちょっと要注意っていう感じですけどね。まあただどうなんでしょうね。観光地というような感覚で言うと、という感じですよね。まあいわゆる学校で勉強するようなポイントとしては出そうですけれども、はい。あと、来島海峡、それから、大三島、それから道後温泉と。はい。この道後温泉、はい。松山市にある温泉地。まあ、文学の舞台になった地域としてのランキング第1位だそうです。松山市は。はい。なぜかというと、夏目漱石の小説、坊ちゃんがあるからですね。あまりにも有名ですから、この坊ちゃんというのは。坊ちゃん知らない人は多分いないんじゃないかっていうぐらいですから、松山市はそういう文学の舞台ランキング堂々の1位であります。はい。で、ここはまた出てきますよ。有馬温泉、白馬温泉とともに日本三古湯の一つ。もうしつこく出てきます。そのたんびにこれが出てくるんですけど、もういい加減まあ覚えてしまいますよね。はい。で、まあここの特徴はやはりこの道後温泉本館というね、この写真ですね。はい。もうこれも試験に最近もう出たんです。まあ写真じゃないですよ。うん、この道後温泉本館をこう匂わせるような、はっきりと書いてないんですよ。うん、この和風建築、近代和風建築という形で、まあ出てたんですよね。はい。まあそういうことで道後温泉のヒントとして使われてました。ズバリ出しちゃうとこれまずいんですよ。道後温泉本館はどこの温泉かって。これはもう答え言ってるようなもんですから、はい。それは出せなかったんですね。はい。ただ写真を見せてどこですかというのは可能性は残ってます。非常に特徴的ですから。これぐらい特徴があると、写真問題としては通用するというふうに思いますね。これはここしかないでしょうっていう感じですもんね。はい。あまりにもユニークなので、はい。ということです。ですから写真問題の可能性は残ってますからね。夏目漱石自身がこの松山中学で、まあ、教師をしていたこともありまして、その自分の体験談を書いたのがこの坊ちゃんなんですよね。はい。ほとんど体験談ですね。はい。ですからまあそういう意味では非常に生々しいです。で、この漱石はもう松山は大嫌いって言ってるんですよ。松山なんても大嫌いだ。しかし、温泉だけは良いって書いてあるんですね。ほんで、このね、地元の人は、怒らないんですよ、それでも。はい。この人は、やっぱり、正岡子規と交友があったので、正岡子規はここのヒーローですから、やはり地元の人はそういう関係でね、漱石を許してるらしいです。本当はその松山なんか大嫌いだとか言うから、本当はムカつくんですけど、でもまあ、しょうがないかと。でもね、温泉のことは褒めてくれてるんでね。はい。この漱石は、私はいつも上等の湯に入ったと、この主人公に言わせてるんですかね。まあ、自分自身も入ってたんですかね。で、ここは一応ランキングがありましてね、このお風呂に。400円から1500円まで料金に差がついてるんですよ。で、1500円出しますとね、お風呂に入った後、浴衣に着替えて、個室に入って、ね、坊ちゃんまんじゅうとお茶を飲めると。こういうことになってる。1500円出す価値があるかどうかですけどね。はい。もうお安く済ましたい方は400円でさっさと帰ってきたらいいんですけど、はい。ちょっとこう、ゆっくりね、気分を味わいたいという方は、そういう方法もあるんです。はい。一応値段にランクがありましてね、お風呂にもランクがありまして、上等のやつと普通みたいな、分かれてたりするんですね。はい。さあ、今度は、2010年版行きましょうか。はい。2010年版の22ページ。愛媛県。 38番です。で、ここまず佐田岬の方が四国最西、あ、すいません、西南端のこの南、南はいらないですね。四国最西端、最も西の端ですね。はい。この南はなしです。はい。まあ、単なる西の端ですね。はい。で、この佐田岬半島っていうところの突端部分を佐田岬。面白いですよね。佐田岬半島という名前の突端が佐田岬だという白亜の灯台があります。まあ、これもよくありがちなあのところですけどね。この灯台があるという、白亜の灯台があります。それから、八日市五国というところが、はい、これ、あの、内子町というところなんですけども、この充電圏、八日市五国ですね。はい。ここがちょうど聖籠町なんですね。はい。白壁と木楼。木楼というのは、果物の皮、果皮から得る脂肪で、ろうそくなどの原料になるものを木楼と言います。この白壁と木楼の町、漆喰塗り壁、お、すごいですね。塗り壁、大壁、あ、塗り大壁か。はい。この漆喰塗り大壁作りの家が750メートルの、まあ、大体よく似た言葉がいっぱい出てくるんですけど、やはり漆喰を使って、柱が見えないように、まあ、塗りつぶしてあると。ね。塗り壁の大壁、まあ、塗り大壁なんていう言い方もあるんですね。まあ、多分同じようなものだと思いますよ。はい。柱が見えない状態。宇野町っていうのが西予市和町で、これも充電圏で、こちらは、あの、西老町ではなく、在郷町ですね。農村部で、商品生産の発展に伴って、発生した町と。農村部で、商品生産の発展、に伴って発生した町と。農村部なんですけど、農村部ではありえない、この商品生産というものが行われることがあって、ね。それは普通町でやることなんですよ。その町でやることをやるから、在郷町。田舎にありながらの町っていう直訳しますとね、在郷町って田舎にありながらの町ということなんですよ。だから郷っていうのは、これ私の名前もそうなんですけど、これは基本的に田舎っていう意味なんですよね。カントリーサイドですね。はい。ですから、田舎にありながらの町なので、在郷町。商品生産などを行うことによって、町のような、まあ、機能を、まあ、持っていたというものなんです。結構多いですね、この在郷町というのも。はい。ということで、江戸時代から昭和戦前の町屋が残り、近代の教会や学校など洋風建築もあり、特徴のある歴史的風景が、まあ、あの、残っていますと。はい。さあ、今度は高知県に行きますね。はい。ではまたちょっと一旦高知の全体像を、40ページ、都道府県別地図帳の40ページですね。で、ここはもう先ほど確認しました通り、この四国山地で徳島県と遮られてますのでね、まあ、鉄道ができてようやく、まあそこを、まあ瀬戸内とこの太平洋を結ぶ鉄道線、路線がまあようやくできたと。いう歴史がありますけれども、まあ、基本的に四国山地でさ、まあ、仕切られていると。はい。あとそうですね、大体ほとんどが愛媛県とまあ接していますけどもね、一部まあ徳島県、はい、ということになります。で、あと土佐湾ですね、特徴的なのは、そして川が2つ、はい、仁淀川と、それから四万十川。仁淀川と四万十川。特に試験によく出るのはこの四万十川。はい。左下の四万十川ですね。ふいり山というところあたりから、ふいり山というところあたりから、もうその近くですね。そこからこう、四万十川が、まあ、出てきてますね。はい。仁淀川、はい。こんなところにあるんですね。で、その先ほど愛媛県のところの石槌山と面河系も今出してありますね。はい。愛媛県、まあ、はみ出てるんですけど、高知からはですね。はい。で、あとその、今話題のですね、あの、桂浜にあの、龍馬のね、坂本龍馬の銅像があるんですけども、この桂浜というのが、はい、高知市のこの二重丸が打ってあるところありますよね。その高知市の本当にあの、まあ、南、こう南ですね、そこの真ん中の海岸線、今ちょっと辰野都市港が左向いてますけど、その一番足のところですね、ここにあの、桂浜があるんですよ。はい。ですから、そこが、龍馬のあの有名な銅像がね、立っているところなんです。桂浜ですね。はい。 あとそうですね、高知市のちょっと左の方に上市、香る美しいと書いて上市ですね。ここに龍河洞というですね、まあ、ほとんど江南市に近いところに龍河洞という鍾乳洞、割と有名なところなんですけども、上市のこの江南市に近いところに龍河洞がありますね。はい。さあ、それでは、2009年版の83ページです。足摺上海国立公園ですね。はい、これがですね、都道府県別地図帳の左下のところですよね。足摺岬。はい、この近辺がずっとこう海岸線もそうなんですけども、国立公園に指定されてまして、地図上ではですね、辰串、美濃越、はい、これが出てますね。妙な名前ですよね。妙な名前ですね。一体何だろうという感じ。あと足摺岬と室戸岬の方のこの湾のね、まあ、位置関係、ちょうど土佐湾のそれぞれの入り口に当たるところが足摺岬と室戸岬であります。はい。それではですね、こちら2009年版の83ページの、まずは足摺上海国立公園の室戸岬から、室戸市南端にある足摺岬とともに土佐湾を抱く岬であると。この岬の付近は台風の通路にあたり、室戸台風というような名前の、ね、この大きな台風が襲来したこともある。まあ、室戸台風、まあ、ズバリ室戸台風です。はい。1934年、死者3000名というですね、1934年の9月に、まあ、来た台風。あと第二室戸台風というのも後に起こっています。これは僕なんか記憶ありますね。34年は残念ながらちょっと、まだ生まれてなかったんで、わかんないんですけど、はい。でも3000名の死者を出したという大変な台風、まあ、台風の通り道、はい、になっちゃってるんですよね。はい。だから、辰串海岸、はい、これが砂でできた岩なんですね。2ミリ未満の砂粒が体積、固結してできた、まあ、岩石なので、波や風によってね、浸食されやすいんですね。はい。もうなんせ砂ですから、元が。ですから、まあ、浸食されやすいので、妙な形になることがあって、この写真のように、この節のある竹ですね。これ大竹小竹って言うんですけど、そういうふうに、この妙な形の岩が、まあ、できてしまう。あと、扇状地基などと言われるところもあったりして。はい。これが上の写真ですね。はい。そして、今度、美濃越。これも全く同じ、その砂岩からできたものなんですけども、やはり形はですね、こちら美濃越という、まあ、ちょっとさっきとは少し違う感じがしますけどね、まあ、できる理屈はほぼ同じですね。はい。で、いかにも不思議な岩の景観が続き、昔、弘法大師空海さんですね、真言宗の開祖ですらも、ちょっとあちこち、まあ、旅をしているようなんですけども、あまりにも難所のために見残してしまったと言われている、まあ本当かどうかわかりませんが、と言われている、まあところなので見残しと言われるそうですね。はい。あと足摺岬と。はい。その他自然観光地、四万十川、四国山地の西部に発源し、四万十市、まあ昔は中村市といったそうですが、今は四万十市で、そうですね、先ほどちょっと中村平野という名前が出てましたけどね、ですから中村市という今は四万十市、はい、それで土佐湾に注ぐと、清流に恵まれており、この四万十川のがですね、試験に出るときはその清流が、まあ、キーワードになります。鮎の産地として知られているほか、水生生物の宝庫でもあり、日本最後の清流、誰が言い出したのか、この日本最後の清流というのがマスコミで言われるようになって、また急にこう注目されるようになったんですね。はい。日本、まあ、大きなダムがない、大きなダムがないというのが、まあ、理由ですね。なぜ清流なのかというと、やっぱりダムを作ってしまうとどうしても水が汚れてしまう。けども、ここには大きなダムがない。ということで、まあ、日本最後の清流と言われていると。この水生生物の宝庫でもありっていう、これ昔ガイド試験に出たことがありましてね、この水生生物とは何か、ね、ハチとトンボともう一つ何だったかな、この3つほど出てましてね、これトンボが正解なんですよ。やっぱり水生動物、水生生物といいますか、トンボっていうのは幼虫が水の中でね育ちますから、まあ、そういう意味ではやっぱりトンボしかないんですけどね、まあ、そんなのが出たこともあります。はい。から仁淀川、四国山地の石鎚山南面から発し、そして土佐湾に注いでいると。この川の上流には面影がありましたとですね。はい。それから四国カルスト、 これは県西北部の愛媛県にまたがるところに実は広大な石灰岩地形というのが実はあるんですね。はい、それでこれもあの地図上には一応書いてありますけどね、はい、あの天狗高原というところにあの四国カルストの文字は入ってますが、それがあるということですね。はい、それでは2010年版あ、ごめんなさい、そうですね、2010年版の22ページです。はい、はい、39番高知県龍河洞です、はい、先ほど言いましたように、これは香美市というところにあるんですけれども、この龍河洞は秋吉洞それから龍泉洞とともに日本三大鍾乳洞の一つであると。で、項目別地図帳の7ページを開けてみましょう。はい、項目別地図帳の7ページですね。あまり開けないところですけど、というか初めてかもしれません。主な岬や名称のあるところで、はい、まずあの文字で書いてあるところ61番、はい、龍河洞、はい、75番これが秋吉洞、はい、そして16番が龍泉洞。16番というのはこれ、地図上で見ますとすぐ分かりますけど岩手県ですね。龍泉洞、はい、龍河洞61番で秋吉洞が、まあ、75番、はい、先ほどやりましたね。はい、ということでこの龍河洞もまあまあまあ有名なあの鍾乳洞ですよと。この龍泉洞だけは行ったことがないんですけど、一応ねこの龍河洞も一度だけですけど来ました。はい、はい、それじゃ戻りましょう。では今度は、22ページの高知県のよさこい祭りです。まあ、いわゆる阿波踊りというのがもう全国的に非常に有名な祭りで昔から、まあね、知られていたんですけど、これは高知にもやはりそのレベルのものを一つこう作りたいなということがあって、まあ、そこでこのよさこい祭りがまあ出てきたんですけども、メインですね、このスズメオイの朱塗りの鳴子というものを持ってですね、まあ、カスタネットみたいなもんですわ。形はちょっと違うけど、原理は同じようなもんですよ。カチャカチャと音を鳴らしてですね、スズメを脅かすというやつですよね。はい、これよさこい鳴子踊りというね、はい、これ本物は見たことないんですけど、学生時代にちょっとあるきっかけがあって一回見せてもらったことがあるんですけど、本物の祭りは行ったことないんですけどね。阿波踊りは参加しましたが、こちらは残念ながらまだないんですけど、なんかイメージはしやすいですね。はい、もうひたすらこう鳴子を鳴らしていくと、まぁ、ちょっとこの阿波踊りと比べてやっぱりだいぶ雰囲気が違うんですけど、ただこれが、全国にですね、よさこい祭りがですね、よさこい踊りがですね、こう波及していきましてね、はい、あちこちでこう、よさこい祭りの名前のついているものがあるんですけど、本家はここ、もちろんね、高知県であります。はい。あと、吉良川町というところ、これは室戸市なんですけども、充電圏が一つ、はい、在郷町ですね。はい、こちらも切妻作りの平入りの三河原。はい、この三河原というのが、今私たちが見る現代のあの瓦屋根のことですね。はい、この三河原というのは、丸河原と平河原を合体したものです。ですから、こういう写真に見えるような大げさなあの丸はないです。もう見たら全然違いますから。はい、なんかこう波打ったような、まあ、瓦ですよね、うん、あれが一応丸の部分と平の部分を合わせた形で今できて、それがまあ現代風の現代の屋根瓦に近いものですよね。はい、ということで、ここは充電圏ではあるんですけども、三河原武器の町屋や土蔵が連続して残るという、はい、これ在郷町ですね。はい、さあ今度はいよいよ福岡県に入っていきますね。はい、さあ次に九州へと。ではこれもまずは地図上で、はい、都道府県別の方が41ページですね。はい、まあ接する県は大分県と佐賀県なんですよね。はい、大分県がまあ右側、左側が佐賀県で、その間にこの有明海というですね、はい、有明海というのが入りますので、はい、 さてとどこから行きますか、上から北の方から行きますかね、はい、じゃあ、まずは関門海峡ですね、はい、でこれももう山口県とほとんど接しているんですけど、こういうふうにしますとちょっと山口県が見えないんですけども、はい、この関門海峡を挟みまして、はい、北九州市で、北九州市にはやはりカルスト台地の平尾台というのが、はい、小倉南区というところにカルスト台地の平尾台があります。でそのまま今度はちょっと左の方にずっと西の方に行きますと、海岸沿いに海の中道、サスですね。そして鹿の島、はい、陸系島ですね。はい、そしてのこの島。で、ここが博多湾と言われるところで、はい、この博多区という名前が、はい、博多という名前ですね。まあ一応、まあ今現代風に言うと福岡なんですけども、この博多という名前もあちこちにまだ残ってますけれども、はい、この博多区というのがあって、で、その博多区のちょっと下の方に行くと、太宰府市というね、太宰府天満宮があるところ、まあ博多で外国人の方を案内すると結構この太宰府にやはり連れて行く、やっぱり神社ですからね、天満宮に連れて行くという観光コースに入っているようですね。はい。福岡でもガイドをやってる人いまして、時々もう、まあメールなんかでね、まあ情報をいただいてるんですけど、もうこの間もちょっと太宰府を連れて行きましたという話があったばっかりなんですけど、はい。それから今度はそうですね、この福岡の方もちょっと上と下、まあ、上の方が頭でっかちという感じなんですけど、今度はその下の方ですね、まずは大分県との境にあります彦山という山です。はい。これちょうど境目にあるんですね、大分県との。で今度は筑後川なんですけども、はい、この朝倉市あたりですね、はい、久留米市あたりをこう突き抜けています。この筑後川というのは実は大分県の方ではですね、最初は楠川と大山川というのがありまして、これが、日田盆地のところで三隈川、楠川と大山川が一旦日田盆地で三隈川となりまして、それが、福岡に入りますと、今度は筑後川となって佐賀県をかすりながら、佐賀県をかすりながら、そして有明海に流れ込む。これが筑後川であります。はい。もうこれも一度最近試験にも出ましたけれどもね。はい。筑後川というのはこんな感じで、まあ、流れています。はい。で、この筑後川のところでですね、八女市というのが、筑後川というか、まあ、筑後平野なんですけども、一番わかりやすいのはそうですね、筑後川のほら、河口のところ、もう海沿いですね、ここに柳川市ってありますよね。はい、この柳川市から2つほど右の方にずれていきますと、八女、八つの女。はい、八つの女って書いてある八女市。はい、ここに充電券が一つ。それからその八女市の、まあ、右下になりますけども、まあ、黒木町という町が実はそこにありまして、ここに充電券が一つ。はい。それから、朝倉市というのがこの筑後川って書いたところの上にね、朝倉市があるんですけども、その朝倉市のちょうど、まあ、右下っていうんですかね、ほぼ下になるんですけども、ここにまた一つ充電券のある、浮橋というね、まあ、ひらがな、まあ、後で出てきますから、名前は。はい。充電券が3つですね、この筑後川から、まあ、南のところに、まあ、集中して、まあ、あるんですね。はい。あ、朝倉市自身にも充電券がありますから、4つですね。4つこう充電券がこの辺に連続して出てくる、まあ、存在するということになります。はい。それでは、2009年版の85ページ。はい。まずは福岡県玄海国定公園からですね。はい。玄海灘。はい。まあ、日本海なんですけども、その中にこの玄海灘と呼ばれるところがね、日本海なんですけども、まあ、その一部に玄海灘と呼ばれるところがあります。はい。福岡、まあ、佐賀両県の北西部に広がる海で、日本海の一部、その大部分は水深50から60の、まあ、浅海、浅い海、古くから大陸及び朝鮮半島と北九州を結ぶ海上交通路の重要な航路となってきたと。冬季には強い北西季節風が吹き、鹿の島や海の中道など沿岸には多くの史跡や名称がある。これ写真がそうなんですけど、はい、説明としてはまず海の中道がありますね。で、その下に鹿の島が説明がありますね。はい、この海の中道というのはこの写真の、手前、はい、この写真手前のこう平たいところ、はい、これがサスなんですね。 はい、でこの鹿の島というのが右奥にちょっとこう薄く見えますね。これがあの鹿の島という陸系統ですね。はい、もうさっき地図で見たやつがこんな感じで写真で、はい、見るとこんな風になってるんですね。はい、それから鹿の島は陸系統ですね。はい、ここは歴史的にあの3行目鹿の島の3行目に漢の和の、漢の和の名の国の王院が、まあ、金印ですね、これが出土したところとして、まあ、知られているのが鹿の島の歴史的項目ですかね、どちらかというと。はい、北九州国定公園、はい、これは平尾台というのがありまして、カルスト台地ですね。はい、それからその他自然観光地が有明海、彦山、筑後川が、まあ、出てきますね。はい、有明海といいますと福岡、佐賀、長崎、熊本、そうですね、まあ、大体メインはあの福岡と佐賀ですね。はい、メインはそうですね、ただ長崎と熊本にもかかってますね。はい、メインはほとんど、まあ、佐賀、福岡。はい、で2行目に日本最大の干潟、そうですね、このここは、まあ、大潮時の平均干満差が、約6メートルもあって日本最大であると。で干潟、はい、この引き潮になりますとこの干潟が現れまして、そこにムツゴロウというんです。これはあの人間のムツゴロウさんではありません、ね、この、ちょっと妙な形の、まあ、魚っていうんですかね、このムツゴロウが生息しております。で海苔の養殖、特に福岡佐賀ですね、はい、で、まあ、盛んですと。まあ、海苔といえば有明海、ね、ご飯お米はコシヒカリ、おにぎりのところによく書いてあってね、ご飯はコシヒカリ、海苔は有明海、なんとなく美味しそうな感じがするんですね。はい、まあ、ということで、あとは彦山、こちらも大分県の方を見てくださいと。から筑後川は先ほど、まあ、見たやつですね。はい、まあ、それをこう文章で今ずっとこう書いてある。あと博多の方に行きまして、今度博多の方はですね、お祭りが2つありましてね、まず2行目に博多どんたく、5月に行われます。で7月には祇園山笠、まあこれ山笠と振ってありますけど、一般には山笠という方が一般的かもわかんないですね。祇園山笠祭りというのが、これは重要無形文化財にこれもまあ指定されているらしいんですけども、はい、この2つが有名なお祭りですよと。じゃあ今度は2010年版の方ですね。はい、これは22ページの一番下に、まあ、ほとんどあの充電券のまあ説明、追加説明になります。はい、八女福島が八女市のまあ松下町というところですね。はい、で松下町は大体土蔵作りですね。やはりこうあの燃えてしまうとまずいので、まあ、土蔵作りにして、まあ、防火対策をまあしていると。それから筑後吉井の方ですね、こちらがひらがなでこういう浮橋というのがまあありましてね、はい、これが在郷町で、1870年にまあ大火事があったので、その後塗り絵作り、まあ、2階部分だけ塗り御免するのが塗り絵作りなんですね。やはりこうあまり火が広がらないようにですね、塗り絵作りにしたものがまあ普及しましたと。黒木町にある黒木というのが、これもあの在郷町ですね。もう一つ、あの、秋月というのが朝倉市にありまして、こちらは、あの、城下町になります。はい。武家屋敷などが、まあ、残っているところですね。はい。四地区が福岡県にありました。さあ、今度は、佐賀県の方なんですけれども、まず、都道府県別の方がですね、42ページになります。まあ、佐賀県と言いますと、やっぱり全国的にも割とこう、目立たない県、ね、目立たない県というイメージがあるんですけどもね。でも中身を見ると、そうでもない。特にまあ、焼き物に関してはすごいところですよね、ここは。はい。まあ、そういうイメージがあります。はい、で、まあ、接しているのは福岡県が、まあ、ほとんど。はい。あと、長崎が少し、ね、西の方が長崎になります。東の方がもうほとんど福岡。でちょっとだけ、まあ、熊本が出てきますけど、まあ、ほとんどですから接しているのは福岡ですね。はい、この有明海を、まあ、こういう感じで、はい、福岡と熊本が、そして長崎があって、この有明海がまあ存在しているわけなんですね。はい、このほとんどがですから佐賀と福岡が有明海に面しているということが、これでよくわかりますね。はい、さて、まあ、一番上の方にあの東松浦半島からありまして、その唐津湾のところに虹の松原、日本三大松原、はい、そして西の方には伊万里湾がありましてね、はい、こんなこの伊万里市があって、ここからあの有田焼を、まあ、ここからまあ こう出荷していたというんですかね、ここから船に乗せて、まあ、運んでいたところです。はい、それから今西の下に有田町がありまして、こちらに充電圏が一つ、それから武雄市の下に嬉野市があります。こちらにも充電圏が一つで、その嬉野市の下のところが鹿島市、はい、鹿児市鹿という字に島で鹿島市というのがあるんですけども、そこにも充電圏が2つ出てきますね。はい、ですからここも地域的に偏ってますよね。有田町から嬉野市から鹿島市に至って、こう連続的に充電圏がこう出てくる、まあ、地区であります。はい、さあそれでは佐賀県の方の、はい、2009年版なんですけども、こちらが86ページですね。はい、で佐賀市は、ごめんなさい、佐賀県は肥前という、はい、旧国名があります。肥前ですね。でまず最初に出てくるのが玄海国定公園です。はい、虹の松原ですね。はい、日本三大松原の一つですけども、一応これもあれなんですよ、特別名勝ですね。はい、特別名勝に指定されています。はい、で括弧2番、世界の焼き物の、まあ、ふるさと、伊万里焼、有田焼、唐津焼と。はい、ただ伊万里焼については、先ほど言いましたようにですね、この1行目に書いてますように、江戸時代1800年代の初め頃までは有田だけで磁器が生産されていたと。有田だけで磁器が生産されていたんですよ。全国で有田だけで磁器が生産されていたんですね。でその伊万里というのは、その有田で焼かれた磁器を積み出す港として栄えたので、このそこから出されるものを伊万里焼と呼んでいたんですね。だから当時の有田焼は現在では小伊万里、よく小伊万里って言いますよね。それは当時有田で焼いて伊万里から出港していたので、まあ伊万里焼と、今となってはそれを小伊万里と呼んで区別しているということですね。はい、そういうことなんです。ですからこの伊万里の名前はどうやって、伊万里焼はどうやって出てきたかというと、そういうことなんです。特に小伊万里という形でですね、まあよく聞くわけです。ですから一般的には有田焼と、まあ、理解してもらっていいと思うんですね。で1806年に瀬戸地方、現在の愛知県瀬戸市出身の加藤民吉が、有田焼の技術を持ち帰りましたと。以後全国で磁器が焼かれるようになった。この事実は皆さんあまりご存じないと思うんですけども、この加藤民吉という人がいなかったら、果たして、ね、いつこの磁器が日本全国で生産されるようになったかわかんないんですよ。このかなりこの重要な人物なんですよね、加藤民吉という人は。この人は実は有田に住み込んでですね、加藤民吉さんはですね、わざわざここにやってきて住み着いたんです。そして住み着いて、この、まあ、陶器磁器ですね、磁器の、その、まあ、技術を、まあ、身につけたわけです。で結婚もしたんです。もうこの地元で結婚もし、もうすっかりそこの人になって、でしっかりとこの技術を身につけて、で夜中にね抜け出して逃げたんです。つまり技術を持ち逃げしたわけですよ。はい、それで夜中に逃げるってことはやっぱり見つかるとまずいからですね、夜中に逃げ出したわけです。で瀬戸に戻ってきたんですね。でその奥さんびっくりしましてね、後を追いかけて来たんですけども、なんと民吉にはもうすでに妻がいたんです。なんかメロドラマ風になってきましたけどね。でこれ奥さんショックのあまり死んでしまうんですね。ショック死してしまうんです。昔の話ですから、やっぱりそんな滅相なということで、でその加藤民吉はいずれにしてもその技術を持ち帰ったためにようやく磁器が作られるようになりまして、おかげで瀬戸地方は焼き物として非常に発達したんです。ですから今瀬戸地方ではですね、この加藤民吉はね神様なんです。本当に神様扱いになってるんですね。でしかしながら有田では悪者です。もう全然違うんです。そりゃそうですよ、なんてやつだっていうのと、やっぱあの人がいなかったら時期はっていうことで、でこれから全国各地でようやく時期がね、まあ、作られるようになったという、まあ、そういう歴史もあるんですよね。もうそう考えるとこの加藤民吉さんはある意味すごいと思いますけどね。ちょっと残酷なことを一部しましたけれどもね。はい、さああと17世紀になりますと有田焼がヨーロッパに輸出されまして、後にヨーロッパでも、この磁器製の食器の製造が始まったんですよ。すごいですよね、この有田焼っていうのは。そしてドイツのマイセンが有名ですよね。このマイセン地方では磁器の製造で知られているんですけども、初期のマイセンには有田焼のデザインを手本に作られたというのがやっぱりあるんですね。はい、 あとここはですね、観光地としてましては、ゴールデンウィークに毎年有田陶器市が開かれますのでね、ここでたくさんの人がやってきます。たくさん、人が来るんでしょうね。この中は行きたいなと思ってちょっと行けないところの一つでもあるので、ゴールデンウィークなかなかね、こう混雑する時期ですから行くのが難しいということなんですけど、あと金津焼きというのがあります。こちらは陶器のみなんですけども、古くから茶器ね、茶器、茶道用の、佐渡よと言いますかね、佐渡で使うのは大体陶器が多いですからね、そういう茶器の焼き物として知られています。はい、これです。さあ、それでは最後、もう時間がほとんどなくなってきたんですけども、最後に、この2010年版の23ページの佐賀県、これで今日は終了ということになりますが、はい、それでは23ページの一番上の佐賀県で、まずは玄海国定公園の中に七つ釜という、七つ釜というちょっと珍しい、名前も珍しいですし、この写真の通りですね、この洞窟が七つ、こう並んでいるらしいですね。玄海灘に臨む、海食洞、海の波によってこう削り取られて穴が開いたということで、あります。で、この玄武岩の柱状節理、はい、ここも玄武岩の柱状節理なんですけどね、そこがこう空洞、そうですね、洞窟みたいになってまして、それがちょうど7つ並んでいるので、まるでかまどのようであるということで7つ釜、昔のかまどってもうイメージできない人あるかもわかんないんですけど、大丈夫ですかね、かまど、7つのかまどが並んでいるかのようである、ここ船でですね、中入っていけるんですね、観光客が入っていくんですよ、ですから観光資源として十分活躍をしているわけなんですけどね、これ国定公園です。そして充電圏、これが浜正津町の、浜金谷町と長い名前ですけども、こちらが鹿島市、こんな字を書きます。鹿島市ですね。こちらが港町であり、また在郷町でもあると。河口というのはこれ、川の港ですよね。を背景として成立した在郷町であります。で、ここにも、かやぶき町屋と三河原武器、これ先ほど確認した通り、どちらかというと今風の、本河原作りではない三河原武器の、町屋がありますよと。それからもう一つ、あと二つですかね。まずは浜中町の八本木宿という、これは醸造町ですね。宿という書いてあるんですけど、一応醸造町で、江戸中期頃から酒造の方ですね。が盛んになりましたと。それからもう一つが、塩達というところで、嬉野市にありますが、こちらが松下町。これも同じく河口ですね、川の港として米や陶磁器などの積み下ろしを行っていたところで、それで栄えたということです。あと最後がですね、有田内山という、これ有田町のところですけど、やはりこれ有田ですから、政治、磁器を作る政治町、陶磁器生産の拡大に伴い江戸初期に形成、今も歴史的価値の高い建物が残っていますということです。では次回からは長崎県からスタートしまして、予想問題ですね、予想問題が出てきますので、一応事前に解いておいていただいて、でそれはまた解説をしていきますのでね。でこちらの2010年版にも予想問題が入ってますし、2009年版にも入ってますね。かなりの量になりますけれどもね、それと残りの九州沖縄などですね、それと予想問題になります。それでは今日もここで一応終了ということでございます。どうもお疲れ様でした。終わります。